6ページです。第3部、プライド、同線灯を守り続ける。町内で同線灯を作り続けている何和屋本店、綿屋、高野屋花穂の3店舗。同じ同線灯でも製法やこだわりはお店によって異なります。昔ながらの製法で職人の手で作る何和屋本店、高野屋花穂。大量生産を武器に機械で作る綿屋。それぞれのお店で伝統菓子、同線灯を守り続ける人たちの思いを聞いてみました。写真があります。紐に通した何枚もの銅線、職人さんが銅線灯の材料を木型に詰めている写真、その2枚です。インタビュー。綿屋4代目武藤康さん。銅線灯を守るために新しい技術を取り入れる。家で銅線灯を作っていたので、生まれた頃から銅線灯が身近にありました。物心つく頃には私が家業を継ぐものだと、将来は銅線灯を作るのだと、それが当たり前と思って育ってきました。以前は手作りで銅線灯を作っていたのですが、綿屋の味を守るためにも大量生産ができる機械での製造に切り替えました。ただ銅線灯の出来たてのしっとり感をなくさないように、重要な部分は現在も手作業で行っています。私は大学卒業後、綿屋の別事業を担当していたので、本格的に銅線灯を始めたのは40歳の頃でしたが、子供の頃から手伝いをしてきたので、銅線灯の作り方は忘れていませんでした。父や祖父、先代がつないできた味を守り続けることが私の使命だと思っています。後継者不足でこの先どうなるか分かりませんが、私が銅線灯を作り続ける間は味を守っていきたいです。銅線灯は硬いお菓子と思われがちですが、本当は柔らかいお菓子なので、出来たての銅線灯を食べてもらえると嬉しいです。お店に見学に来た子どもたちが美味しかったと書いてくれた手紙は今でも宝物です。これからもいろんな人たちに銅線灯を食べてもらえるように、この味を守っていきます。写真があります。武藤さんの写真と綿屋の銅線灯の写真です。7ページです。高野屋花穂5代目高野英子さん。伝統の味を守り続ける。大津町に生まれ、結婚を機に46年前から高野屋花穂がある大津に住んでいます。夫の家は昔から銅線灯を作っていましたが、私は別の仕事をしていたので、梱包などの製造以外の簡単なお手伝いをしていました。そして35年前から銅線灯の仕事に専念しています。結婚する以前は家でお菓子を作ることさえほとんどしたことがなかったので、私がお菓子を作る仕事をするなんて思ってもいませんでした。うちは店頭で販売するか郵送で販売しているので、規模はそれほど大きくありません。そのため、家族だけで手作業で銅線灯を作っています。夫から引き継いだ銅線灯ですが、今は息子も一緒に手伝ってくれています。銅線灯は作る日の気候の影響を大きく受けるので、水や粉の分量などの調整も難しく、また粉にもこだわっています。その感覚に慣れるのに5年はかかったと思いますね。製法自体は単純な作業ではあるのですが、奥が深いお菓子なんです。高野屋さんの銅線灯は美味しいと電話で言われることがあるのですが、その言葉を言われる時が一番嬉しいですね。昔の味を知る人たちが、いつまでも高野屋の味を食べ続けてもらえるよう、味を守り続けることが私の使命ですね。高野さんのお写真と高野屋さんの銅線灯の写真があります。なにわ屋本店7代目古庄さと子さん。誰からも愛される味にするために、 うちの銅線灯は一度途絶えてしまったことがあるんです。味はなくなっても何和屋本店の味を知るお客さんはお店にいらっしゃいます。お客さんの声を守るためにも私の義理の母が6代目を継ぎました。義母はお店の手伝いをしたことがあるくらいでレシピを正確に知っているわけではありませんでした。それでも記憶を頼りに3ヶ月かけて銅線灯の味を再現しました。今ではその味が何和屋本店の味として残り続けています。私は結婚後しばらくは会社で働いていたのですが、義母が残した伝統を絶やしたくないという思いと、私の娘たちの面倒を見てくれた義母への恩返しがしたいと思い、仕事を辞め7代目になりました。出来たての銅線灯や文化をいろんな人たちにも知ってもらいたいく、小学校での出前講座で実演したり、ホームページなどで銅線灯の魅力を伝えたりと情報発信を行っています。また若い人にも銅線灯を食べてもらえるよう、銅線灯のイメージを明るいものにするために店内の内装を変え、銅線灯の包装のデザインを新しくしました。夢は大津町の子どもたちが銅線灯は大津町のお菓子なんだよって言ってもらえるお菓子にするために味を守り続けることですね。写真があります。古庄さと子さんのお写真と何和屋本店の銅線灯のお写真です。